はい、じゃあ今日もポッドキャスト始めたいと思います。
お願いします。
お願いします。今日はそうですね、ちょっとあの何人か声が早速入りましたけど、あの藤原がお伝えしつつ、今回は、ラオスに、行ってきたので、うちのスタッフがなんで、うちの産地担当の山本と、あと多分初登場やと思うんですけど、あの海婿新人の内藤君、なんて呼べばいいかな、内藤さん
で大丈夫です。
大丈夫、内藤さんとあの3人でお届けしたいと思います。というところで、どうしよう、じゃあ簡単に内藤さん自己紹介してもらおうかな。
わかりました、ありがとうございます。で、あの皆さんはじめまして、あの内藤と申しまして、昨年の8月から海婿のスタッフとして主に焙煎豆の営業をしてます。なので、あの、まあ、もしかしたら今後少し関わらせていただく機会あるかもしれませんけれども、あのよろしくお願いします。で、あの今日はラオスの、あの先日までですね、ラオスに行ってきましたので、その話を山本さんと一緒にお届けできればと思ってます。お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ということで、帰国してまだ間もないんですよね。いつからいつまで行かれたんでしたっけ。
あれ、いつまで行ってたんでしたっけ。
16から昨日の朝到着ですかね。
ああ、25まで。
15まで。
約1週間ちょっとかな、行かれたんですね、今回じゃあ。
そうですね、長かったですね、そう考えると。
確かに、ラオス、今回そのルアンパパン地域、北部行かれたんですもんね。
北部行って、で、ビエンチャンっていうあの、首都？
はいはい。
首都でちょっと何件か打ち合わせを入れて、
はい、
で帰ってきたって感じだよね。
でも長いですね、そのほぼ、まあ、1、2エリアで1週間ちょっとね。
うん、結構なんかバタバタしながら行くのが通常なんやけど、うん、なんか今回は結構ゆっくり行けた感じかな。
今回は目的はどういうところだったんですか？
なんかやっぱ海向こうの始まりの国地域でもあるから、うん、いかなとか思いながらも、なんかラオスって結構こう厳しめになんかいろいろと規制やってたりしてたし、うん、でタイミング的にやっぱ収穫期がいいよねとか思ってたから、はい、だからまあこのタイミング、ちょうど収穫期やからさ、このタイミングに行こうっていうのと、でもう一個があの現地パートナーのサフロンコーヒーっていうところがあるんやけど、サフロンコーヒーの今の代表をやってるアメリカ人のトットさんっていう方が、
はい、
家族連れてちょっと長め、超長めやん、6ヶ月7ヶ月ぐらいちょっとアメリカに帰省みたいな感じやったから、だから僕らが行ったちょうど1週間前ぐらいにアメリカから彼らも帰ってきたみたいな感じだよね。
はい。
っていうのもあって、まあタイミング的には、じゃあ1月にしようかってなった。
なるほど。でも今回行かれて、あれですよね、結構あの、ラオスの、なんでしょうね、国内需要の方が落ち込んでて大変だったっていうのをちらりと聞きましたけれど。
そうそう、もうね、あのやっぱコロナの影響を超受けててで、あの僕らがやってるとこって、ラオスってさ、基本コーヒー栽培が一番行われる地域って南部なのよ。
はい、ボラベン
って長なんやけどね、はい、ラオスって。でその中の南部の方のボラベン高原、僕らがボラベンティビカって言って歌ってるコーヒーがまさにその地域なんですけど、で北部の方なんですよね、メインでこう始まったプロジェクトがで、それがルアンパパンという場所で、世界遺産の町なんです。だからまあ町並みとかめっちゃ綺麗やし、なんかこうゆったりと仕事ができたりするすごい素敵な場所なんやけど、観光客も多いから、
はい、
だけどコロナの時ってさ、つまりこう観光資源にこう依存してるような街やから、観光客が来なかったらもう軒並みこう店が潰れていくわけですよ。
なるほど。
でホテルとかも全然もう 成り立たないみたいな感じで、でサフロンコーヒーはもちろん輸出みたいなのもしてるけども、基本は国内での焙煎業がメインだから、
はい、
だからこう卸先がなんかどんどんなくなっていくみたいな感じで、前内藤さんどう言ってたっけ、なんか年間12トンぐらい卸で焙煎してたけど、結局4分の1以下になっちゃって、3トン以下年間でなっちゃって大変だったよっていうふうに言ってた感じでした。
ね、なんかやっぱりコロナ中はナイトマーケットとか6、7割もう閉じちゃってて、なんか全然稼働できてなかったって言ってましたもんね。
そうそう。
今はどうですか、まだその影響が続いてるってことなんですかね。
2割ぐらいは閉じてましたよね、お店は。
うん。でまあそんな影響の中やけど、まあ言うてもサフロンコーヒーってこう結構こう銀行から借り入れとかそういうような感じの経営の仕方してなくて、基本も全部自己資金でやってってるから、なんかまあ規模は縮小しつつも、まあなんとかこう自分の銀行にあるお金からなんとかやれたっていう感じかな。
そもそもなんですけど、サフロンコーヒーさんがやってることっていうのはどういうことなんですかね。
サフロンコーヒーって、まあ、基本的にこう北部のコーヒーを扱うコーヒーの会社で、そうルアンパパーンというところの周辺の生産地、
はい、
で、まあ、扱ってるものはもうその小農家さんから買うっていうふうなことをやっていて、で基本こうオーガニック有機栽培、認証とかついてないけどね、有機栽培で行っていて、でしかもまあなんか単一栽培とかじゃなくてアグロフォレストリーでやってるような、そういった生産者さんから買う、で必要だったらワークショップとかもするし、苗木とかも提供したりしてる、まあ、そういったこうなんか社会企業的な感じでやって、ソーシャルエンタープライズでやってるような会社さん、
ね、はい、で農家さんからまあチェリーを買って、加工などは全部サフロンコーヒーが持ってる加工所で生成などを行うっていうところなんですか。
そう、加工に関してはそういうふうな感じでやってますね、
うん、で輸出までの仕立ても全部やってっていうので、まあ、国内、あ、海外に輸出もするし、国内の方で、焙煎業も行って、カフェなどに卸したりもするっていう、そういう事業をやられてるんですかね。
そうです、
うんうん、あの懐かしいですけど、私も何年前かな、2018年。
あ、まやん、行ってるやん。
私が唯一行った、初めて行った、しかも入社後多分1週間か2週間ぐらいで行ったという場所で、あのカフェも経営されてますよね、自分のところで。そうそうそう、
あのメコン川の目の前でやってて、
すごい
いいっすよね、あのロケーション。もう川がゆったり流れながら、あ、それを見ながらコーヒー飲んで、
なんていいところやった。本当観光やったらずっとここでぼーっとしてられるわっていう。本当バックパッカーとしてでもね、どんな旅行の形態でもいいですけどっていうのがありましたけど、じゃあ今もそこはなんとか自店舗は頑張ってやってらっしゃるんですかね、コロナの影響も受けつつ。
そうだ、コロナ前とか結構そのあの会社的に調子よくて2店舗目出してたんよね。
はい、
だけどさすがにやっぱり2店舗目の経営むずいってなって、2店舗目は閉めたけど、その多分マリオさんが行かれたメコン川目の前の店舗に関してはもうちゃんと経営はしてますね。
なるほど。いや、また何年か後に行けることを楽しみに、まあ、個人的にはしてますけど。いやでもなかなか厳しい状況ですね。でも今の話を戻って聞くと、
そうそう、大変そうやったな。
輸出の方はどうなんですか。そっちの方で、まあ、頑張ってやっていこうみたいな部分もあるんですかね。
まあ、今年に関して言うと、まあ、このコロナの時は結構それでなんかその需要が、国内需要が落ちちゃったから余ってんねんけど買うてくれへんかみたいなあって、あ、いいよいいよ全然買うよっていうので追加で輸入したりってやってたよね。やけど、今年に関して、まあ、言ったら次のニュークロップやね。ニュークロップに関しては、俺多分輸出むずいと思ってる。
お
ー。これなんでかっていうと、もう生産量がびっくりするぐらい落ちてて。
あ、 そうなんですか。
うん、そう、なんかこうコーヒーって裏作を表作あるっていうやん。
はい。
でブラジルとかでその今年は裏作だから生産量が減ってでそれでみたいな話ってよくされると思うんだけど、
はい、
これ世界中のどの農園でも起こってんのね、裏作表作っていうのがあって、
はい、
で今年って一応裏作に当たるんよ、
はい、
でもう一つその裏作表作っていうこのなんていうかな周期とは別にコーヒーってね、なんか俺の中でだいたい4年から5年周期ぐらいなんやけど、そんぐらいでこうびっくりするぐらい落ちるのよね、生産量。
なるほど。
で特にそういうのが起こるのはコーヒーのメンテナンス、コーヒーのこのなんていうかなカットバックとか、
はい、
剪定とか施肥とかなんかそういうのはあんま行ってない地域とかで結構起こりやすいんやけど、
うん、
そしたら5年周期にちょうど当たるんや、この今年が
ダブルパンチじゃないですか。
そうそうそう。ほんでもうあのいやもう全然なってませんよねみたいな感じで、
めっちゃ困るやんサフロン大丈夫かな、めっちゃ心配なんですけどそれ。
いやいやいやもう心配よね。でまあ国内需要も言うてもまあ徐々に取り戻してきてるから、
うん、
だからなんか僕が伝えたのはもちろんちょっと日本向けって大事なのは大事やけども、とりあえずサフロンコーヒーがなんかねなんか経営成り立たなかったら意味がないし、まあ、ある意味サフロンコーヒーの存在が大事だから、だからもうちょっと国内需要に集中してもらっていいよっていうのは伝えた、
うんうん、
でそのまあめっちゃ少ない数量をなんか無理やり日本に送ってもらうってなんかサステイナブルでもなんでもないからだからまあそのかき集めたコーヒーチェリーで加工されたコーヒーは、まあ、国内需要に回してもらって、万が一余ったら日本向けに仕立ててっていう話を、
なるほど、
しましたね。
いやそれってさ、そのまあこ、まあ、今年ほとんどコーヒーできないっていう話があったんですけど、まあ、裏作とさっきの 4,5 年に1回のあの作れない時というか生産量が落ちる時、うんうん、それってただなんでしょうね、エリアっていくつかあると思うんですよね、そのサフロンコーヒーさんが
作
ってる村、どの村でも同じような現象が起きてるっていうことなんですか。
そうですそうです。
なるほど。
まあまあこれなんかいろんな要因が入ってくるのよね、まあ、要因というかあの理由付けてできるのよ、この雨が多かったっていうのも一つの要因やったりもするし、
はい、ああなるほど、まあ、それはそうですね、全地域関係ありますもんね、そのメンテナンスとか施肥だけの話じゃなくて。
そうそうそう、
なるほど、これはどうにもならへんな。
どうにもならへんねん。どうにもならへんよ
別に言うなら簡単やけど、まあ、でもどうにもならへんな。そうですか、そうですか、
そうなの。まあこういった状況やから、まあちょっとサフロンコーヒーの、まあ言うたら彼ら自身も多分今年足りへんから、ああ南部から買うかみたいな話をしてたね。足りない分、国内需要分で南部からちょっと買おうかなみたいな話。で、それでも足りんかったら、あのいつでも言うて、ミャンマーとかベトナムとか中雲南のコーヒーとかいろいろ知ってるから、もうあの全然あのそっから輸出するからっていう話はしといた。
なるほど。あの、まあ、サフロンコーヒーさんはそういう感じで最悪手当というのを外部から持ってくるっていうのがあると思うんですけど、うん、農家さん自体の生活としてはどうなんですか、まあ、専業農家さんじゃないから大丈夫なんですかね、他の農業との兼ね合いで。
そうだから、それがアグロフォレストリーのいいとこよね、言うたらこう森の中で、まあ、コーヒー育てましょうやけど、アグロフォレストリーのもう一つのこういいところはコーヒーだけじゃなくていろんな作物植えましょうやから、
うん、
だからまあコーヒー農園に、グアバがあったりなんか柑橘系のフルーツがあったり、なんかいろんなフルーツが植わってたり野菜も植わってたりっていう感じやから、
うん、
だからまあ柑橘性はいろいろとある作物を持ってたりするし、
うんうんうん
う
ん、
っていうのでまあまあやりくりはできてるよね、
うんうん、それは良かった。
で、ロンラ村ともう一個違う村に今回行ってきたんですけど、ロンラ村はそれこそマリオさんも行かれたから分かるけど、もうそこら辺に鶏が放し飼いになってるしさ、
うん、
農家さんは自分の食べるものに関しては家の隣ぐらいにこう柵を囲って鶏が入らんように、でその中で野菜育てたりしてるから、うん、そこに関しては大丈夫そうやったし、僕らもちょっとロンラ村でごちそうになったよね、内藤さん。
なりましたね。
何食べたんですか。
あれ、なんて言ってましたっけ。
豚食べた。
あ、豚でしたっけ、チキン。
うん。
うん、チキン、いただいたのはチキンでしたね。あと、あの、家庭菜園されてる、やつもいただきましたよね。
炒め物。あ、ケール。
ケールか、
うん。あ、ケールとかも作ってるんですか。
作ってるみたいね。ケールのなんか、うん、種類ね、まあ、ちょっと具体的な名前って俺もちょっと分からへんだけど、ケールのなんか種類の中の一つだけど、これがコロナに効くんやって言ってたよ。
いや、みんなそう思ってコロナならんかったらええから、いっぱいいっぱい食べよう。これでもその鶏とか豚ってすごいこうお客さんをもってなす大事なこう、なんでしょうね、食料なんじゃないですか。
うん、そうやね。なんかやっぱりこうウェルカムでの時は必ずなんかその動物性のものは出してくれるよね。
うんうんうん。内藤さんお腹壊したんですよね。
そうなんです、ね。多分それが原因ではないと思うんですけどね。
うんうんうん。帰国後体調不良になっちゃったけど。なるほど。じゃあとロンラン村以外はどこに行かれたんですか。
内藤さんちょっと
はい、
シェアしていただけますか。
はい、トゥードンっていうエリアですね。ロンラン村は、ちょっと北部に近いのかな。でもトゥードンエリアは、少し南下していって、ビエンチャーまだ全然行かないんですけど、車で2時間ぐらい南下していったエリアにある地域です。
そこはどうなんでしょう。ロンラン村と同じような感じの大きさだったりとか世帯数だったりとかするんですかね。
大きさはもう全然小さかったですね、ロンラン村と比べると。でコーヒーも苗木とかをこうたくさん入れている、多分サフロンコーヒーから苗木を支給してもらって、でそれをこうすごい綺麗に等間隔に並べてらっしゃるような、そういう地域の村でした。農家さんの数は120ぐらいって言ってましたかね。なんか5、6人でこう一つの家族形成してるから、まあ、800人ぐらいでこう120の農家さんがあるよっていうふうにはおっしゃってました。
こちらの村もアグロフォレストリーというか、あ、違うな、苗木でやってるってことはまた別に畑とか持ってらっしゃるってことですかね。
そうですね、コーヒー以外にもこうお米とかマスタードグリーンってからし菜のことなんですかね、とかこう他の農作物もこう育ててらっしゃると言ってました、
ね。うんうんうん、そういう地域の村って どれぐらいあるもんなんですかね、サフロンコーヒーさんって。
ヒロさんどれくらいあるんでしたっけ。
数えぐらいしかないかな。まあなんかエージェントみたいな、結構こう超北部の方も中国国境沿いの方にもあんねんけど、うん、生産地ってでそことかは、ローカル NGO とかがエージェントみたいな感じになってくれて、で調達したり、もうちょっとこうベトナム国境の方に行ったところでも栽培されていて、でそこはまた違 う生産者グループみたいなところから買ったりしてんねんけど、サフロンは。でだからまあ大体 10から15ぐらいの村から買ってる感じかな。で、今回行ったその、スーダンで プーダムか、プーダムっていうところは、まだね、生産、今年からようやく生産されたみたいな感じなんです。
あ、そうなんですね。
そうそう、つまり、その3年前ぐらいから苗木プロジェクトみたいな感じで、新しいこう換金性の高い作物をなんか村で植えたいっていう風なところを聞きつけて、じゃあサフロンが苗木ジャバ種やね、ジャバを を提供して、で何万本、5万本近くかな、5万本近く植えて、それが徐々に今収穫され始めてるという。標高的にもめっちゃ高いね。こう北部って基本的に標高1000から1200メートルなんですけど、
はい、
僕らが今扱ってるやつね、ロンラン村とか、うん、サンウォッシュとか、うん、だけどここに関してはね結構1400がアベレッジかな。
なるほど。そうすると虫の被害的にもちょっと少し和らぐ感じですか？
そうそう、あのね、あの結実したチェリーいろいろと見てたけども、ほぼほぼなかったね。
あ、すごい。それは
コーヒーベリーボーラーは
以前あのロンラン村はコーヒーベリーボーラーといかにして戦うかっていうのが課題やってことを聞いていたから、
うんうん、
その部分が少しでもね、別のエリアですけど解消されてるのいいですね。
そうやね、そこは良かったよ。だから可能性がめっちゃ高いと思った。で植え方が、まあ、等高線とまだ言わんけど、うん、ちゃんとこう直線に植えてるから、
はい、
で基本的にこうそのプーダムっていうところは山なんですね、
はい、
山の中の斜面にこう植えていってるんですけど、そこをこうちゃんと、はい、綺麗に植わってて、でこの森の木、ネイティブトゥリーみたいなところもな、ある程度こう間伐間引きみたいなのもしてるから、うん、光の入り具合もしっかりしてるし、
うん、直線で斜面に植えると 何がいいんですか？
ね、本来はまあ等高線上に植えていくといいんやけども、そうすると、基本的にこう斜面って雨が降ると、まあ、水がビャーって下に流れていくじゃない、
はい、
でその時にこう等高線上にこう植物が植わってると、その根っことかがちゃんとその流れていく水とかをキャッチしてくれるんですよね。
なるほど。
いや、そういうふうなことはエロージョンと言ったりするんだけど、ソイルエロージョンとか言ったりする、こうなんか土が下に流れていったり栄養素が下に流れていったりする、そういうのをこうちゃんと防いでくれたりするから、こう コントールプランティングっていうのかな、ちょっと日本語でわからん、等高線上に移植していく方法、
はい、
っていうのが大事と。
大事なんですね。そうすると、うん、まあ、しっかりこう生育していく、まあ、環境的に良いっていうことをおっしゃってるんだなっていうふうには今思いました。うん、で、あの、アグロフォレストリーじゃないけど、まあ、シェードツリーか、シェードツリーも適切にあるしっていうところなんですね。
う
ん、
そうやね。シェードツリーの種類もいろんな種類があったし、うん、ここはそら良くなるよねという感じやから。
いや、いい環境で見つけられたんですね。
そう、なんか僕さ、結局このラオスの北部のロンラ村しか知らんかったんよ。
うんうん、
またあのこの坂の途中、海の向こうコーヒーに入る前はもう外部のコンサル担当というか専門家業をずっとやってたから、はい、フリーランスで、その時にこう坂の途中にプロジェクトやりますみたいな、ああほんなら僕専門家で入りますで行ったところというか、毎回行ってるところがロンラ村しかなかったわけだ。
はい、
だからなんかそれと比べると、いやもうここめっちゃええやんっていうけど別にロンラン村があかんとは言わんけど、
まあ、コーヒーをね専門にするというか、より多く育てていくというか、生産量増やす意味ではすごく、うん、まあ、違うイメージがつきました今ので。
そうで、まあなんかやっぱこの新しい産地、この標高高いところは、メインの収入源が大豆なんやって。でただ言うてもその、ね、大豆ってそんな高値で取引されないから、
はい、
そういった意味でもコミュニティインパクトでかくなるやろうし、
うん、
であとはね、その関わってるメンバーというか、その、直接、まあ、今回5万本植えたのはだいたい50世帯ぐらいなんやけど、
はい、
この人たちの年齢層が結構こうバリエーション飛んでるのよね。めっちゃ若い人もいるし、おじいちゃんみたいな人もいるし、いろんな人がいて、いいじゃないですかという場所でしたね。
そうですね、なんか世代に受け継いでいってこれそうですよね、バリエーション豊かな人いらっしゃる、
うん、あとはこうサフロンコーヒー主体でやってるっていうよりはコミュニティメインとか主体でやってるんよね。 でこれどういうことかっていうと、あのラオスってさ、まあ、社会主義の国で土地所有って結構むずいのよ、
はい、
うん、で特にこう山岳民族の人たちと、の中でこう昔から俺らこの地域でずっと栽培いろんな農作業をやってた、でもなんか国が所有してるみたいなところがあったり、ここは使っちゃいけないとかってあったりすんねんけど、でもここ使いたいっていう場合ってちゃんとそれをこう州の政府とかに提出しないといけないで交渉しないといけないんだけど、
うん、
そういうのをちゃんとそのコミュニティのこの村のリーダーおっちゃんなんやけど70手前かなのリーダーの おじいちゃんというかおっちゃんというかやけど、その人と、ちょっと若い人と一緒にこう交渉して自分たちでちゃんとそこら辺の使わせてくださいでコーヒーに使いますとかっていう風なそういったことを全部やってるから、こんだけなんか前向きにちゃんとやってくれるところっていうのはすごいなと思った。
そうですね、なんか主体的にこれを自分たちでやるんだっていうのがすごい伝わってきました。
うん、
いや楽しみですね。でもまあどれぐらいですか、私たちがもし、まあ、私たちじゃなくてもいいけど、まあコーヒーとして流通するようになるっていうと、あと2年、
いやもう来年とか、まあ、今年のその収穫期10月、次のやつだよね、10月とか11月ぐらいから始まる収穫のもの、日本には多分来年の4月5月ぐらいに入ってくるような、そこら辺には多分ある程度収穫量は見込めるんじゃないかなと。
嬉しいですね。なるほど、新しいまた村ロットっていうのを お届けできるということですね。
そうなんか今回はそんな状況を見たし聞いたから、まあなんかすぐにこう、まあ、じゃあもうとりあえず国内需要に、専念してくださいと。ただやっぱり僕らとしては将来こういうふうにしたいって、まあ、なんか将来プランみたいなのをこう言ってた感じだね。でその一つが、まあ、リオさんが言った村ロットっていうのをどんどん作りたいし、でちょっとこう遠隔の地域に関しては あれやんか、マイクロミル作らへんみたいな話をしたり、まあ逆にこう村ロットでどんどん増やしていきたいっていう農家さんがいんねやったら、あ村ロットじゃない村で、栽培したいっていうお客さんが農家さんがたくさんいるんやったら、ちょっと苗木もどんどん配ろうぜっていう風な話で、まあなんか僕らが欲しい数量っていうのはもう先に伝えて、こんだけ欲しいっていう、苦笑いしてたけど、ね、そんな集めれるかなみたいな
もう今まで扱ったことない量急にっていうのがあるからまあでもね、買うでって言ってくれてる人がいるっていうのはきっとこう励みになるとは思いますけどね。大変やったけど、うん、ちょっと戻りますけど、そのプードンエリアの話なんですけど、その、まあ、苗木が育っていくという地域の話は聞いたんですけど、生成っていうところもできるように整えていってるんですか、
村で。
はい、
いやそこはね、言うても2時間ぐらいやから。
あなるほど、
だからそこまで、遠くないから、まずはチェリーの品質上げるってところをやっていくっていうのが一つで、もう一つ、まあ、加工場を作るっていうのはもちろん全然やってもいいところではあるんやけど、課題として残るのが水なんよ、
うん、
で山岳地帯って基本的に水不足なんよね、
はい、
どの地域でも、
うん、
もう超山みたいなところは、はい、でだから最近まで彼らも水がなかって、うん、2キロ下の方の、まあ、水水源地帯か、水源のところからパイプ2キロわーって伸ばして、2キロやで、考えられる、わーって伸ばして、でその村の中心というかちょっと高台のところにタンク、デカめのタンク 4つ、これサフロンコーヒーから提供したんやけど、
はい、
で、その水を使っていく、それも生活用水よね、
はい、
だからむずいやん
もう全部その人生活用水に使ってくれと思いました。
そう
コーヒーに使わんでいい、とりあえず基本的な生活を整えてほしい、
うん、
なるほど、やめましょうそんな無理する必要ない。
そうだから、まあここに関してはもうちょっと、まあ水の確保というか生活用水も含めて、もう本当に豊富にあるようにするためにはちょっといろんな工夫が必要になってくるから、
うん、
そこをちょっとまずやらないとねっていうところかな。
いやでもサブのコーヒーさんがその提供されるんですね。
そうそうそう、うん、すごいよやっぱり彼ら、
ね、直接ねコーヒーには関わりがそういう意味ではないけど、まあなんだろう、うん、コーヒー栽培しようとしてくれてる人たちだし、まあ、基本的なインフラ提供するよっていうのでされたっていうことですかね。
だからサフロンコーヒーのちょっとやっぱすげえなと思うのは、まあ、この代表のトットさんよね。この人が、まあ、言うたらもうラオ語もうバリバリ喋れんねんけど、うん、で、まあ、2人の娘さんいて、まあ、4人家族で今加工場の隣に住んでんねんけどね、サフロンコーヒー醤油の、
はい、
でこの人が基本的に農家さんの名前まで覚えてんのよ。
あ、それはすごいですね。
何十世帯といる農家さんのロンラ村のこの、え、この前あったけど、これなんていう人やったっけみたいな、あ、この人何々さんだよ、みたいなっていうの分かってたりするし、まあ、直接ちゃんとこう、農家さんと話をしたりする。で、村の状況っていうのも一個一個分かってるから、いやまあ、すごいですね。
そういう方が、まあ、現地パートナーだと信頼できますね、私たちも。
うん。
いやでも今後は楽しみですね。そのビレッジロット、まあ、マイクロミルっていうところも含めてですけど、でも逆に言うと、あ、でもどうなん、今の話聞くと推薦式にこだわらずナチュラルとか別の生成方法を取り入れるのも産地的にはありなのかなって安易に思いましたけど、そういうわけではないんですか？
いや、もうその通りです。だからあの今回は結構こう長めにいろんななんか話し合いの場みたいなんていうの思ったんやけど、ちょっといろんな生鮮法をやろうぜって話はした。なんかその人とかナチュラルやし、で、それ以外に、まあ、そのサフロンコーヒーの加工場に持ってきた場合やけどね、今の現状でいくと。まあ、ちょっとアナエロビックみたいなのもやろうやと。で、やり方はこんな感じでやると、まあ、スモールスケールでもやりやすいよみたいなんていうのを伝えたり。
その生成所で何でしょうね、品質を管理されてる方はトットさんなんですか？隣に住んでいらっしゃるから。
いやいや、あの加工管理みたいなその担当の方がいて、で、女性の方なんやけどね。でその人が結構メインでやってて、だから水洗ウェットミルの場面でもドライミルの場面でもその女性の方が管理してるから、だからちょっと来てって呼んで、でそのトッドさんに僕が英語で伝えて、でトッドさんがラオ語でそのスタッフに伝えてっていう風なことをやって、だからまあトライアルで一回ちょっとサンプル的に作ってみて、でできたら送ってくれるらしい、送ってよって言った。
今回トライアルはじゃあアナエロとナチュラルですか？
ナチュラルは多分できるかな、わからん、ちょっとコーヒーのチェリーのクオリティによるから入ってくる、
はい、
けどまあアナエロビックに関してはとりあえずやってみようって感じかな、
うんうん
うん、で一回カッピングして、はい、品質見て良さそうやったら、まあ、多めに早めにこっちで言っとくと、
はい、なるほど。あ、じゃあ今後は楽しみですね。生成方法もまたバリエーションが
変
わっていくっていうところなんですね。
そう
は何だろう、なんかこう地域サンウォッシュみたいなこう地域をもう少し広くし、こうエリアごとって言ったんですかね、そういうものもこれから作るっていうのは選択肢にあるんですか？
うん、まあ言うてもさ、この一個一個の村で一番生産量でかいのってロンラ村なんですよ。
なるほど。
でそれ以外のところって結構少なかったりするから、マイクロロットみたいなのができる地域と全くできない地域とかあるから、そういったところはまあそういうふうにこう地域指定みたいな感じで作ったりしていくっていうのと、もうちょっと長めのプランっていう風なところで、まあ苗木どんどん配って生産エリア広げていきましょうとか、北部のね、中国国境の方とかやと、まあ、別にその中国の企業がどうっていうことは別に言うつもりはないけども、現状で言うと、こういった北部の国境沿いって基本的にこう、まあ、中国の企業が入って、で、 農家さんたちに苗木を配ってコーヒー育ててもらってたんよね、
うん、
なんやけども、結局今どうなってるかっていうとコーヒー全然買われずに、
うん、
まあちょっと見捨てられたみたいな地域があるのよ、
うん、
そういった地域をもう一回ちょっと再開発的にやっていこうと、うん、ただそのお金どうすんねんみたいなところで、まあ坂の途中でインベストメントみたいな感じでやんのって、まあ、ありっちゃありやけど、まあでサフロンとコーヒーがやるっていうのもありっちゃありやけど、いやなんかそこはちょっといろんなインターナショナルの組織をかませようっていうので、今ちょっと国連の人たちと話して、
うん、
そこら辺を進めていこうとしてる、
うん、そのあたりの話をビエンチャンでされたんですか？
そうそう、そのミーティングのために行ったみたいな感じだね、
うん、結構じゃあ大きなプロジェクトとして中長期的にできるかなっていう見込みがありそうなんですかね。
そうやね、なんかこの助成金に関しては結構角度高く取れそうやから、だから昨日、まあ、帰ってきて早速その組織とで 僕とあとサフロンコーヒーのトットさんもちょっと参加してやってるので、まあ顔合わせキックオフミーティング的な感じかな。
なんかそのメールやったっけな、見たらジンバブエとかのなんか一言も見たんですけど、それはまた全然関係ない話ですか？
ああ、そうやね、それはまた別に動いてんねんけど、
いろいろありすぎてわからん
そう、ジンバブエはジンバブエの方で動いてていや、ジンバブエコーヒーうまかったんよ。
え、どこで飲んだんですかそれ？
え、なんかサンプル送ってくれて、
あ、日本回すラオスとはまた全然別ですね。
そうそう、はい、別でね。で、はい、それはそれでちょっと今動き始めてるかな。
なるほど。どうしよう、ジンバブエの話していいんかなこれ以上
いや、まあまあまだ何も決まってないよ。
はい。
だけどちょっとまあなんかこう東南アジアでずっとやってきてて、でその中でのこうノウハウであったり、仕組みであったり、まあいろんなところっていう風なのはこれからも続けていくねん。まあそういうのがもうちょっと、もうちょっとこう洗練されながら続けていくんだけども、まあ出来上がったなんか僕らのノウハウっていうのは、なんかまだこうマーケットにアクセスできていない農家さんたちに対して何かできるんじゃないかなと思うと、まあこうアジアって絞る必要俺の中ではないかなと思ってて。で、いろんなところからやっぱ相談受けんのよね。
はい。
で、その中で、なんかジンバフエというキーワードというか、その人が出てきたから、その人と今、やり取りをしているところですね。
なるほど。また動きがあったら教えてください。
はい。
ヒロさん、一人プロジェクト、いろいろありすぎて、スタッフみんな把握してないから、なんかメールで見て、あれ何やろ、このジンバフエ。
そうそう。
これ何やろ、みたいな。
ただ、なんか、お前何してんねんって。何もね、何もない状態、情報の中でお前何してんねんやと、ちょっと、その、なんやろ、疑いの目をどんどん向けられちゃうから、できるだけこう、CC に、社内のメールも入れるようにはしてます。
はい。何か分からないけど、ヒロさんが動いてるっていうのを、みんな察しするっていう、うん、そんな感じ。
あ、それでいいです。何かこいつやってんねんやと思ってくれてたらいいです。
大丈夫です。何してんねんとは別に思ってない。なんかまだやってはんねんなって思ってるっていうだけ。大丈夫です。なるほど。まあ、また皆さん、ジンバブエのコーヒー突然遠出をしてるかもしれないけど、お楽しみにっていうのが。
そうですね。
なおす戻りますけど、ビエンちゃんの主なこう目的ってさっきおっしゃったこと以外何かあるんでしょうか？
で、まあやっぱりこう新しいサプライヤーはどんどん探していきたいなっていうのがあってさ。で、まあ、基本的にこうヘッドクォーター、ヘッドオフィスみたいなの持ってるのが、はビエンちゃんが多いから、まあ、それでビエンちゃんに行って、2個ぐらいの企業さんと話してきたんかな。まあ、言うても2日しかおらんかったけど、1日半ぐらいか。
南部をメインに扱われてるような方ですか？
やっぱ南部が多いね。で、まあ言うてもプレイヤーって少ないの、実は。その、ラオスで動いてる。
はい。
で、まあその中で、なんか良さそうかなっていう風なんで、あんま前情報入れずにアポ取って行ったら、意外と面白くて。
はい、
うん。で、昨日もメール早速来てたけど、とりあえずサンプルもらったからそれ飲んでみて、 良さそうやったら、まあ、少量でもちょっと始めてみようかなっていうふうな。
どんな会社さんなんですか？
まあ、一番古い会社っていうのがシヌークコーヒーっていうところなんやけども、1970年代に始まったような会社で、でもう一つ、まあ、その2番目に古いようなあの会社さんに行ってきたよね。でアメリカ人がそこも代表なんやけど、娘さんももうだいぶ大きくなって、でもう今あの、会社経営にも関わってるらしいんだけどね。でそこのもう75歳のおじいさんですよね、俺の親父ぐらいの年代なんやけど、でその人といろいろ話してて、まあそこもやっぱメインは国内需要をメインでやってるんだけど、扱ってるコーヒーがやっぱこうちゃんとコーヒーのこと分かって扱ってるから、品種のことも知ってるし加工のことも知ってるし、でそのボラベンパクセイって言われるその地域のどういったプレイヤーがいて、どういう風な人たちが、この人たちはこの人、このグループはなんかすげえ頑張ってるとか、そういうのが分かってるところの人と話せて、だからまあうまくいけばこの人たちとちょっとずつでも始めていけるかなというふうに。
じゃあまた南部の種類、まあ、私たち今ブラベンティピカでティピカ使ってますけど、まあ、南部の別の、うん、なんですかね、まあ、ボラベン高原でも広いと思うから、そこのちょっとエリアを絞ったものだったりとか、品種が違ったりとか、そうそうそう、
うん、
そういったものの選択肢がまた出てくるかもしれないってことですね。
そうです、そうです、
うん、いや結構そのラオスのコーヒーって南部も北部も入れたら、まあ、すぐ売れちゃうから、できればあのお客さんに安定的に供給できるようにしたいなっていうところもあったんで、まあ、すごく。
どれぐらい入れたらいいですか？
どれぐらい、
最低でも1コンテナみたいな感じ。
そうですね、うん、そのバリエーションがあるんやったらいいと思います。1コンテナ、その、まあ、ちょっと手頃な価格帯のものと、またちょっとその、まあ、価格に縛られない、うん、あのまあ、品種だったりとか、あの、まあ、そういう部分でちょっと差別化するようなものだったりとかっていうところですかね。
せやね、ちょっとそれであの、もう僕も同じ考えなので、いろんなこう、まあ、選択肢を増やしていきたいなっていうのを思ってるし、やっぱラオスなんかその隣、両隣にさ、こうタイがありベトナムがありみたいに、
うん、
っていう風なところで、やっぱ、まあ、国内でどう吐かすかとか、どうバリューを上げていくかっていうのもすごく重要だったりするから、ただやっぱりこう今インフレもちょっと進んでたりとか、 あとは何、為替か、
はい、
キープっていうんだけど、そのラオキープとドルのところは、まあ、日本以上に結構こうガーンと変わってきてる部分があるからさ、
うん、
いやそういった意味では輸出に専念した方がいい時期でもあるから、まあ、ちょっといろんなちょっと状況を見ながらやけどね、あの輸出をメインでやっていくとか、国内需要とか、まあ、隣国へ売るとか、まあ、そこら辺もちょっと考えつつ、
うん、
僕らができる役割をやっていきたいなと、
うん、いやでもすごい楽しみになりました。ちょっと今年の、ね、輸入がおそらくないって、まあ、北部だけかな、南部は多分あると思うんですけど、
うんうん、
いいですよね、北部がないのはちょっと残念ですけど、まあ、そこは仕方ないというか、本当どうしようもないとこなんで、また来年に向けてですね。で、まあ余談ですけど、私も本当バンロンランのコーヒーしか最初飲んでなかったんで、どこにいてもバンロンランの匂い嗅ぎ分けられるっていう特殊スキルが身について、で年に1回サンプル来るのがすごい楽しみで、あの何でしょうね、まあ七夕の時期よりもちょっと早いけど、年に1回こう七夕で乙姫さんと彦星さんが会うみたいな、なんか何言ってんねんって感じですけど、それぐらい
ロマンチストですね。
そうなんです、まあ、めっちゃ星も綺麗でしたしね、ロンラン村夜来ましたけど、はい、
泊まったのロンラン村に。
いや夜まで泊まってないです、夜帰りました。
あーなるほどね。
しかも言っていいの
か、そこ泊まったらムササビ食べれんのに。
ムササビ ムササビも食用なんですね。なるほど。
捕まえて
ちょっとそれは大丈夫です、私は。内藤さん、他なんか変わったもの食べました？変わったもんって言ったらあれやけど、日本人には普段慣れないものって言った方がいいのかな。
そうですね、でも東南アジアと言いつつもタイが隣の国なのでタイ料理が多かったですよね。
あ、そうなんや。じゃあ割と味付け的にはこう慣れてるというか。
そうですね、慣れてるし、まあ、あのスパイスの効いた調味料とかはたくさんあったので、まあ、それ入れる方とかはいましたけど、まあ、でもそこは結構タイと同じ部分多いなっていうのは感じてました。
なるほど。どうですか、その今回生産地初めてですよね、行かれたの。
そうですね、やっぱり実際にこう、まあ、初めて農家さんのところに行ってみて、まあ、すごくやっぱり印象的だったのは、まあ、コーヒーって育てるのめちゃめちゃ大変だなっていうのは、もう本当初心者みたいなことかもしれないですけど、もう本当にすごく痛感しましたし、そのサフロンコーヒーに行ってみて、その加工場生成現場とかも実際見させてもらいましたけど、まあ、こんなに工数かかってるんだと。でこんなに多くの人が関わって、で日本に来たその焙煎豆を私たちはいただいてるんだなっていう、そのありがたみもこうすごく感じることができたので、なんか本当にそこは現場に行ってみないとわからない部分ってすごく大きいなっていうのはこうずっと終始思ってたような感じでしたかね。
そうですよね、そのコーヒー一粒、この生豆一粒も焙煎豆一粒もなんでしょうね、めっちゃ大事というか、これなんか、あ、もう落ちたし捨てようとかそういう話じゃないみたいな、その豆を追いかけてちゃんと飲もうみたいな、なんかそういう扱い方というかにより大事な気持ちになるなっていうのはすごいこう思います。なのでじゃあ行かれて収穫があったということですね。
マリオさんも実際にこう数年前にバンロンライン行かれて、多分そういう工程とかなんか見られたと思うんですけど、なんかその時の感情とかって残ってたりするんですか？
そうですね、まあ、でも私も初めてのコーヒー産地というかだったので、単純にこう発見が多いというか、しかも入社して間もなかったから、コーヒーの何も分からなかった状態で行ったから、だからこう本当に農産物としてチェリーの状態から、さっきおっしゃいましたけど加工工程ってこんなにあるんだっていうところと時間がかかるんだっていうのが、目で見て体験して分かったってすごく大きかったなっていうふうに思いますし、あとは、まあ、愛着があるというか、さっき言ったみたいに、まあ、あ、どこ行ってもこのロンランの味わかるわ、みたいな、なんかすごい、個人的には楽しみになったっていうところが、うん、まあ、行ってよかったな、っていうふうに思うところの一つではありましたね。
だから、最初から知ってるから、ロンラン村しかなかったよね、売るものが。海向こうって、一番最初。
そうです。私、見積もりロンラン村しか作れなかった。
なんか前のポッドキャストでもその話してましたよね、ロンラン。
あ、そうそう。ロンランしかな、ロンランしか知らなかった。アイスコーヒーもロンランやった。だから、すべてのコーヒーのこのなんていうパターンがロンランしかなかったです。まあ、なんで、ちょっと今年ないの寂しいけど、まあまあ、それはね、こう、一回、サフロンコーヒーさんを立て直していただくって、すごい大事な時期っていうのが分かるから、そういうところ、こう、皆さんにも分かっていただければなというふうに思ったので、よかったです、お話を聞けて。
ですな、
はい。まあ、
ちょっとラオスはいろんな種まきを今回できたのは結構でかかったなと思ってるから、
うん、
うん、まあ、ただやっぱ僕がそこにアサインできるかっていうと、アサインというか僕ががっつり入れるかっていうと分からへんから、
うん、
あ、どうしようかなって今考えてね、ちょっと新しいそういった国際協力とか、まあ、コーヒーのことはガンガン知ってるなんてなかなかいないから、栽培をね、だけど国際協力の場面でなんかいろいろやってましたみたいな人とかっているからさ、まあ、そういう方、新しいこうスタッフみたいなんていうのもちょっとどんどん入れていこうかなっていうのをちょっと感じたりもしてます。
うん、いやでもそうですね、物理的に産地に行って話できる人ヒロさんしかいい品っていうのは結構エリアも広がってきたし、
海の向こう行為って言ったらリスクでしかないからさ、
まあ、心配です。
僕はいつなんかもう体が動きませんってなってるか分からんからさ、
ヒロさんの腰を心配してます私。
そう、だからちょっとね、いろいろとそういったあスタッフというか、新しい仲間というか、はもうだから、この2023年、まあ、来年に向けてやけども、採用祭りになってくるやろね。
どんどんどんどん、そうですね、いろんなちょっとポジションで、ぜひ、ご興味がある方は。
そうやね。いつでも電話ください。
履歴書もセットでお願いします。
そうですね。
はい。ありますけど、そうですね。わかりました。じゃあ、最後にどうしよう。今後のヒロさんの渡航情報について。
あ、ですね。はい、来週から、来週の今頃はタイですね。
はい。
で、まあなんかタイもちょっと新しい産地をちょっと見てこっかなっていうの。カレン族、ミャンマー国境の方かな。そっちの方にちょっと寄ろうかなと思ってて。で、あとはそのレイジーマンのコーヒーのところと、あとフワディのところやね。で、あとちょっとバンコクで、日本のロースターさんがちょっと来はるから。
はい。
ちょっとタイ進出ありなんかみたいな考えてるところね。で、その人たちとちょっと現地の会社さんをつないだりとかっていう仕事をして、で、それが終わったらちょっと時間あるんかな、10日ぐらいに帰ってくるから、そこから1週間2週間ぐらいは日本にいれそうですね。
なるほど。2週間ぐらいって今まで何日しかおらんかって、逆に言うとこっちの方は気になりますけど、2週間長いんですかね。
2週間長いですね。
長いですね。じゃあ2週間いて、その後どこ行かれるんですか？
その後ネパールですね。
ああ、なるほど。
うん。で、まあこれもロースターさんのアテンドみたいなところがあって、で、ちょっとあるロースターさんで、ちょっと本書きたいというふうな人がいるので、はい、その人たちと一緒に行って、で、僕もネパールちょっとまだ行ったことがないので、
ああ、そうです。いつもナオさんでしたもんね。
そう。だから今回ナオさんと山本と、あ、僕と、で、あとうちの代表小野さんも。
あ、小野さんも行かれるんですね。
で、あとロースターさんと。
はい。
で、行こうかなと。それが終わったらようやくとりあえず落ち着くはず。
もう2週間以上日本に入れると。
いや、と思うけど、わからん。31日にちょっと中国の方と話して、もしかしたら3月入るかもしらんけど。
ああ、そうですね。中国もそうですよね。出荷のタイミングで行った方がいいかな、みたいな話前されてましたもんね。
そう。あと、モンゴルとかの話が出てるし。
あ、そうなんですか。モンゴルってコーヒーの栽培されてるんですか？してるんですか？
栽培してないからね。こっちはどっちかというと、売り。販売とかカフェのコンサルみたいな話がちょっと出てて、モンゴルは行ってみたいけどな。とか、まあ、この時期は僕、できるだけ海外にいたいのはいたいんですよ。花粉症やから。
そういう理由？すいません。
そう。
仕事があればいくらでも行って、行ってないで大丈夫なんですけど。ジンバブエでも行っていただければそちらも大丈夫です、ね、
ジンバブエとかは多分、まあ、4月5月とかにもしかしたらっていうところはあったりするかな。まあただね、なんかあっち行ったりこっち行ったりして国内の方を見てないってなるとちょっとダメな部分があるから、なんかいろいろとね整えていきたいからさ、海向こうのチームとしてね。その部分をちょっと今強化したいなっていうのが一番強いかね。
ヒロさんが落ち着かれたら、まあ、春ぐらいからは春組織にもう少しこう関わるのかなと言いつつ、ヒロさんまた産地行ってそうな気がするから、まあ、その時は大丈夫ですよ、行ってください。はい、はい、はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、
じゃあ今日はこんな感じで、はい、お話を終えれたらなと思うので、あとは、なんかお知らせだけ簡単にやったかな。ちょっと日にち決まってないですけど、すいません、最後。ベトナムの渡航報告会っていうのを、2月、多分7だと思いますが、行います。日程決まったらまた、メールマガジン等でお知らせしますっていうのがお知らせです。
あと、最近なんか入って、ニュークロップでなんか、 マリオさんが美味しかったコーヒーって何なの？
何でしょうね。まあでも、まだ飲めてないけど、まあ、ペルーがもうすぐマイクロットが入ってくるっていうところ。
ああ、そう。あとタンザニアニュークロ入ったんだっけ？
あ、そうですね。もうすぐ販売開始ですかね。あのずっと待っていただいてた、チンパンジー、キゴマのコーヒーもやっと入りますし、定番の、アガワラファミリーのウゴロゴロの豆も入ります。あとは、これも待っていただいてる、ベラベスタ農園、ブラジルの、まずは樹上完熟の、ブルボンアマレロの方が先に販売します。
うん、
ですね。というところかな。あと、直近で入ってたのは、エチオピアのナチュラルの新しい、農家さんのものが、先週からかな、販売開始したりとか、ブルンジのウォッシュが、これは手頃価格で使いやすいと思いますけど、手が入ってきたりとか、というところが、ですかね、最近のお伝えできるところ。あと、コロンビアのトリマか、トリマが入ってきたりです。はい。
あ、なんかどうなん、相場下がってきたけど、そのなんか、価格に関してのこう影響ってどんな感じなんかね、わかる、そんな。
いや、落ち着いてきたかなと思います、自分たちの今、仕入れっていう意味で言えば。うん、なので、まあね、その為替が150円付近にいたというか、あの時よりもやっぱり、何割って言ったらいいかな、まあ、例年よりもちょい高いぐらいで収まってるかなっていう感じですかね、今販売してる価格っていうのは。
なるほど、そうやね。だから為替のところでいくと確かにそれはあるね。わかるわかる。からそこの部分は落ち着いて、まあ言うたら10ドルで同じコーヒーの値段で変わらんかったけども、150円の時はそれが1500円で、でそれが1130円ぐらいに今落ちてるから、それがまあ1300円、200円の差みたいな感じやったりするし、で相場自体はまあ200セントは切ってる状態で、まあちょっと今日とか上がったりしてるけど、まあなんかある程度比較的落ち着いてるよねっていうのはあるかなと思うね。だけどね、なんかやっぱスペシャルティの場面で見ると、こう産地によっては引き合いが強いから、例えばインドネシアとかは引き合いが強いから、そういったところではどっちかというとまだコーヒーのチェリーは高いよねって感じかな。なんかまあちょっと産地によるっていうところですね。
はい、一概に言えないですね。やっぱお問い合わせというか気にされてる方もすごい多いから、まあ、そういう情報を今お伝えできたのは良かったなと思うので、またそうですね、まあ、インドネシアもまた入ってきますね。ちょっと話が行ったり来たりになりますけど。
そうやね、もうようやく、農薬検査がまあ、無事終了したので、クリンチマウンテンが入ってきて、あとバジャワーも入ってくるかな。
そうですね。あとはまあティピカ3はまあ少量だからちょっとあれですけど、まあ、バリとかかな、もう少しも出してできるのとか、2月初旬には多分いろいろと一気に販売開始できるかなと思うので、それも皆さんぜひお楽しみに。
はい、
はい、というので最後喋ろうと思ったのが意外に長かった、すいません皆さん、これで本当に終わります。
はい、
はい、じゃあまた次回、次はまあタイの話をお届けできればなと思いますので、ぜひ。はい、内藤さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
では本日はこれで終わります。皆さんさようなら、ありがとうございます。